代表質問。3月13日、14日。公明党水戸市議会、五十嵐博士。令和5年度の予算編成における重点政策は。質問。第7次総合計画の策定基本方針を踏まえて編成された。令和5年度予算の重点政策について伺う。答弁。最重要政策である子ども・子育て支援では、市独自の水戸っ子未来パッケージを新たに打ち出し、小中学校入学にあたって3万円を支給する新入生応援金や、中学校の給食費無償化など、子育て世帯の経済的負担軽減と相談支援施策の充実に取り組む。教育分野では、学校施設の長寿命化改良や緊急安全対策を計画的に進める等、学習環境の向上に取り組む。その他、地域医療や健康づくり、障害者及び高齢者福祉、防災・減災対策などの充実・強化に努め、すべての市民が安全・安心を実感できるまちづくりを推進する。また、市民会館を拠点とした中心市街地の活性化や企業立地の促進等、地域経済の発展に資する取り組みを推進する。子ども・子育て支援政策のさらなる拡充を。質問。我が国の昨年の出生数は80万人を割り込み、少子化対策は社会基盤の持続可能性を維持するために重要である。市は子ども・子育て支援として、令和5年度からの新たな計画を示したが、6年度以降の取り組みとして、小学生の給食費無償化や、0歳児から2歳児や第2子の保育料軽減、子ども医療費、丸福の完全無料化などの拡充により、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るべきである。見解を伺う。答弁。給食費無償化の小学校への拡充や、0歳児から2歳児の保育料無償化などは、子育て世帯にとって優先度の高い事業であると認識しており、段階的に実施できるよう取り組む。子ども医療費の助成については、市独自に高校生相当の外来まで拡充しており、完全無償化については、給食費や保育料の無償化の進捗状況を鑑みながら取り組む。写真、0歳児、写真終わり。その他の質問。コロナ禍で休日夜間緊急診療所が果たした役割は、地球温暖化対策実行計画第2次の目標と取り組みは、新たな偕楽園公園、千波公園等、整備基本計画の方針は、農業用水路への転落を防止する安全対策の実施を、水戸スタイルの教育の展望は、清和会、安蔵栄、防犯塔の設置管理にかかる費用負担増への対応策は、質問。本市における防犯塔の設置管理にかかる費用は、町内会自治会が負担する制度となっている。自治会加入率が低下している中で、加入者から不公平との声を聞いている。また、電気料金の高騰により、町内会等の負担は増大している。防犯塔の設置管理にかかる費用を、全額市の負担とするか、または防犯塔への補助制度を見直すべきと考える。見解を伺う。 答弁。地域住民による話し合いの上で補助金を活用し、地域の実態に即した防犯灯を設置・管理していただくことが、公正・公平な取り組みになると考える。町内会等の負担が増していることから、電気料金値上げ前の負担割合の水準に戻すため、令和5年度当初予算において補助金を増額する。今後も地域住民の意見を伺いながら、持続可能な補助制度を構築する。旧道場整備の検討状況と次期総合計画への位置づけは。質問。本市で旧道を行うことができる施設は県武道館のみであり、県庁所在都市及び中核市の中で市営武道施設がないのは本市のみである。平成24年には市弓道連盟など武道8団体からの請願が、25年には市立弓道場建設に関する陳情が、それぞれ議会に提出され、いずれも採択した。過去の本会議でも弓道場の必要性を訴えながら、幾度となく質問し、新たな総合計画の中で十分に検討するとの答弁を聞いた。これらの経緯を踏まえ、弓道場整備の検討状況と次期総合計画への位置づけについて見解を伺う。答弁。弓道関係団体の要望をはじめ、市民ニーズや県武道館との役割分担を踏まえ、今後の各スポーツ施設の改修計画や財政状況を考慮しながら、新たな総合計画を策定する中で、その位置づけについて十分検討していく。写真。土浦市立武道館弓道場。写真終わり。その他の質問。ふるさと納税の現状と、令和5年度からの拡充は、地球温暖化を止めるための具体的な取り組みは、市民の健康を守る地域医療構想の展望は、新規就農者の確保策と資材等高騰に対する支援は、内原地区生き生き交流センター整備への見解は、先駆け、水戸、渡辺正明。子どもたちにとっての魅力のある町とは。質問。全国の自治体では、さまざまな子育て支援事業を行っているが、支援金の額や物の優劣による都市間競争では、心のこもった真の子育て支援とは言えない。家庭、学校、地域が三位一体で、子どもの健全な心や体を醸成する地域こそが、子育て支援の基盤であり、子どもにとって魅力と未来のある町ではないか、見解を伺う。答弁。市独自の子ども・子育て支援施策、水戸っ子未来パッケージの策定にあたり、町の未来そのものである子どもたちを社会全体で育んでいく町、水戸の実現という強い思いを込めた。その実現に地域の力は欠かすことができない。地域とともに町全体で子育てを応援し、安心して子どもを産み育てられる環境づくりを着実に進め、子育て世代から選ばれる魅力ある町の実現を目指す。水戸光圀公の再認識と業績遺徳の継承を。質問。水戸光圀公は水戸黄門として全国的な認知度を誇るが、テレビ放映が終了し、再認識の時期が来ている。光圀公が編纂に着手した大日本史は、水戸学の思想の柱、尊王攘夷論となり、それが全国に伝播し、 明治維新の先駆けとなった。三国公ゆかりの神戸港川の ああ忠臣男子の墓の石碑など、その歴史的事実も消えつつある。先人の業績や遺徳、歴史の継承等について考えを伺う。答弁。観光振興を図る上で、偉大な先人の功績を再認識し、時代へ継承することは大変重要と考える。三国公ゆかりの史跡群のさらなる魅力向上に努め、戦略的な情報発信により、観光誘客につなげる。水戸の歴史の象徴でもある三国公が掲げた、昭王高麗、過去を明らかにして未来を考えること、の精神などを街づくりに取り入れ、全国に誇れる観光都市、水戸を目指す。写真、三国公を称える水戸黄門祭り、写真終わり。その他の質問。市民会館の問い合わせ状況や利用率予測は、市民組織、仮称、大好き水戸リオの結成は、黄門生誕の地の再整備に向けた取り組みは、講道館の梅林や孔子廟等の整備を、神樹一致、文武一致の考えや実践は、日本共産党水戸市議団、田中正樹、子ども子育て支援パッケージの今後の拡充方針は、質問、中学校の給食費無償化は前進だが、小学校の給食費についても無償化すべきである。また、3歳未満の保育料は、近県の中核市などと比べ非常に高く、同じ所得で比較すると 1.5 倍から2倍以上である。第二子の保育料無償化や他自治体並みの引き下げを行うべきである。さらに、子ども医療費の完全無償化など、子育て支援パッケージの拡充について、具体的な内容と方針を伺う。答弁。国の政策等を注視しながら、計画的な財源確保に努め、優先度の高い事業は、段階的に施策を拡充するなど、中長期的な計画として、水戸っ子未来パッケージを進化させていく。小学校給食費や0歳児から2歳児の保育料の無償化なども、令和6年度以降、段階的に実施できるよう取り組む。子ども医療費の完全無償化は、給食費や保育料の無償化の進捗状況を鑑みながら取り組む。泉町の上空通路整備と中央ビル街区再開発の中止を。質問。1。京成百貨店と市民会館を結ぶ上空通路の工事費を 8.7 千万円増額するが、その理由は京成百貨店側の事情によるものである。不正受給問題の渦中にある京成百貨店に利益をもたらす建設工事は中止すべきではないか。2。泉町2丁目中央ビル街区の再開発計画が進んでいる。問題は、区域の大半を占める伊勢神所有の中央ビルを多額の税金補助で建て替える点である。伊勢神は市民会館建設時に旧京成デパートの解体費等で約40億円もの利益を得た上、1.1 億円相当の権利証まで手に入れた。特定企業優遇の再開発に多額の税金をつぎ込むのはやめるべきと考えるがどうか。答弁。1。本地区の一体化と市民の安全性、利便性の向上を図り、地域の活性化にも資する事業である。国、県との連携のもと、 事業の進捗を図る。括弧2、内容等の詳細は承知していない。写真、泉町一丁目上空通路。写真終わり。その他の質問。市民会館の住民訴訟で指摘された課題に対する見解は、原発60年超運転と再稼働への反対表明を、中学校における通級指導教室の増設を、不登校支援の拡充と不登校特例校の設置を、一県一水道に関する県の推進プランには不参加を。
水政会、福島達三。水戸芸術館、市民会館からの芸術文化の発信、創造は。質問。本市のシンボルである水戸芸術館は、市制施行100周年記念事業として建設され、令和2年に30周年を迎えた。開館以来、本市の芸術文化を国内外に発信する基地として、多彩な事業を展開してきた。また、7月には、議会でも協議してきた市民会館が開館を迎え、今後、多くの市民が集い、様々な芸術文化活動が行われることを期待する。市民の喜びと感動を生み出す芸術文化の発信と創造。それらの相乗効果による夢と希望の創出に向け、どのように取り組むのか。答弁。スタジオや展示室等を備えた市民会館の開館により、子どもたちを含め、市民が主体となる活動の裾野が広がり、今まで実現できなかった分野にも積極的に取り組める。水戸里央地区等において、行政と民間事業者が十分に連携し、魅力や特色のある取り組みを展開する。中、水戸里央、大文字 M、小文字 ITORI、大文字 O、市民会館、水戸芸術館、京成百貨店の一体的なエリアの愛称。中、終わり。水戸市第二副都心赤塚駅周辺の整備の成果と今後の発展策は？質問。括弧1。昨年12月、都市計画道路34149号赤塚駅西線の全線開通により、地域住民の悲願であった赤塚駅周辺地区の南北一体化が実現した。これまでの当該地区の各種整備事業の成果について市長はどう評価しているか。括弧2。都市計画道路3330号赤塚駅水府橋線堀二高区が完成すると、全線が外線し、本市の副都心として交通機能のさらなる充実が図られる。現在の整備進捗と完了見込みを伺う。答弁。括弧1。都市基盤と交通ネットワークにより、駅を中心とした持続可能でコンパクトな街として、子どもから高齢者まで安心して住み続けられるサービス機能を確保できた。括弧2。現在、用地取得を進めており、令和6年度からは道路排水の流末となる西部図書館側より工事に着手する。令和13年度の開通を目指し、鋭意事業を推進する。写真、赤塚駅西線開通式。写真終わり。その他の質問。本市財政の現状に対する認識は、水戸未来財政プランの方針と財政運営の展望は、第7次総合計画の策定方針と市民参画の手法は、本市経済の成長の礎となる企業誘致策は、今後の国際交流のさらなる推進に対する見解は、フォーラム水戸、飯田正美。 より良い保育実現のため、保育士の手厚い配置を。質問。昨年、保育所での子どもへの虐待や不適切な保育が各地で発覚した。背景に、慢性的な現場の疲弊が指摘されており、保育士の配置基準の見直しを求める声が上がっている。より良い保育実現のため、市独自に保育士を手厚く配置すべきと考える。保育士確保策や賃金等の処遇改善策と合わせて見解を伺う。答弁。市立保育所では、保育士の柔軟な加配や保育補助者の配置を行い、民間保育所等では、保育支援者等の雇用に対し、補助金を支給している。市独自の就労支援制度により、これまで235人の保育士を確保した。令和5年度は、大学等での就職説明会や、ハローワーク水戸との連携事業を再開し、保育士確保の取り組みを充実する。処遇改善については、民間保育所等で、国の処遇改善等加算を活用し、私立保育所でも適正な給与水準を確保している。県道たまり水戸線の拡幅整備の早期着手を。質問。県道たまり水戸線のうち、赤塚中学校交差点から市営川和田住宅方面からの市道川和田27号線との交差点までの区間は道路幅員が狭く、都市計画道路34149号赤塚駅西線の開通による交通量の増加を受け、今まで以上に交通事故の危険性が高まっている。管理者である県は、令和3年度に当路線の予備設計を行っており、土地協会を整理するための登記書備え付け地図の作成が3月に完了予定であることから、事業の準備と段取りは整ったものと考える。拡幅整備に早期着手してもらえるよう、この絶好の機会に県に強く要望すべきと考える。見解を伺う。答弁。事業化に向けては、他の県道の整備進捗を見極める必要があると県から聞いている。早期着手に向け、引き続き県に強く要望し、安全で快適な道路環境の整備に取り組む。写真。県道たまり水戸線。写真終わり。その他の質問。県都としての水戸の魅力を高める方策は、広域避難計画策定の対応変更は、市道赤塚151号線の安全対策は、シルバー人材センターの安定的な事業経営を、大型遊具やインクルーシブ遊具の整備を、